毎日毎日の梅雨空に鬱陶しい気持ちになります。おかわりなくお過ごしですか。声の広報東三好7月号をお届けします。今月号の表紙は梅雨空のもと咲き誇る紫陽花に彩られた江口地区のフラワーロードの写真です。平成19年6月1日現在の町の人口は男7691人で、前月と変わりありません。女は8520人、前月比マイナス10人で合計16211人です。世帯数は5833個で、前月より6個増えています。今月の紙面はこちら、国民文化祭東三好町実行委員会、人権ホスト、お知らせ、春の叙勲褒章、笑顔が一番、町の話題、人の流れ、文化協会だよりと続きます。それでは本文に入ります。
こちら、第22回国民文化祭東三好町実行委員会、去る6月5日火曜日、第22回国民文化祭徳島2007文芸祭俳句の事前授業として、俳人大高翔さんを三鴨、三好両中学校に招いて言葉を送るという演題で講演会が行われました。その際、参加できなかった皆さんのために講演会の内容を紙面で紹介します。大高翔さん、プロフィール、昭和52年、徳島県阿南市生まれ、立教大学文学部日本文学科卒、日本ペンクラブ会員、愛花俳句会同人、徳島新聞、時の一かけら、天者、句集に、一人の聖域、17文字の孤独、その他著作に、夢追い俳句機構、漱石さんの俳句、私の好きな50選がある。最新刊は約10年ぶりの句集となった、切り取り線。俳句との出会いは、小学生の時、私の母は私が生まれる前から俳句を読んでいて、家には歳時記がありました。たくさん写真が載っている歳時記で、時折それを開いては、百科事典を眺めるように楽しんでいました。そこには、日常では出会ったことのないような美しい日本語が散りばめられていて、こんな言葉を使ってみたい、という言葉への憧れのような気持ちを抱きましたね。その一方で、夏ならサングラスとか冷蔵庫、クーラーといった身近なものや、アイスクリーム、炭酸水など、子供ならみんなワクワクするようなものも載っていて、死後には知らなかった言葉と、知っている言葉の両方があるんだなと思いながら、パラパラとページをめくって楽しんでいました。でも当時は、俳句は年配の方のものというイメージがあり、作ろうとは思いませんでした。母に連れられて行った句会でも、母が一番若かったんです。参加している皆さんに孫のように可愛がっていただいたりして、ただ、皆さんが和気あいあいと俳句の話をする様子を眺めていたので、俳句は楽しいものという印象がありました。そんな私が自分でも俳句をやってみようと思ったのは、中学校1年生の時です。ちょうど引っ越しをして、それと同時に転校したので、それまで続けていた習い事をやめることになったんです。環境も変わり、次の目標が欲しいような、気分的には、ちょっと退屈しているような時でした。学校では新しい友達に囲まれてうまく喋れているんだろうかと思いを伝えることに少し臆病になっていた時期だったのかなと思います。そんな中、ふと教室を眺めたら、背面黒板に何も書かれてなかったんです。それで先生に自分の好きな詩を書かせてもらいたいと頼んだんです。先生の許しをもらって、その背面黒板に月に一度くらい自分の選んだ詩や書きたい言葉を書くようになりました。それを続けていると、どういう時にどういう言葉を使ったらいいか、 自分の中で言葉を選べるようになっていきました。そのうちにクラスのみんなからも、この言葉いいねといった反応が返ってくるようになって、やがて私もやってみたいという人が出てきたりして、黒板係が一人から二人に増えました。このことが大きな経験となって俳句作りにつながっていったと思います。でもいざ俳句を作ろうとしてもなかなかできなくて、3ヶ月ほどは17音に収まらない状態が続いたんです。そんな時、たまたま春スキーに出かけて自分の中から自然に出てきた言葉で一句できたんです。それが、春スキー差し出す君の手が欲しい、春スキー差し出す君の手が欲しいという句です。思っていることをつぶやいたようなこの句を先生が褒めてくださったんですね。普段喋っている言葉で一番誰かに伝えたいことが俳句の中に入っていていいと。それまでは形式とか割りサビの世界だとかにとらわれていて、なかなかできなかったものが、その時になんだこれでいいんだと肩の力が抜けました。俳句らしくとか上手にではなく、普段の自分の言葉でいいんだということが分かって、俳句の世界が開けたんです。でももし楽しい日々ばかりだったら、私に俳句は必要なかったのかもしれません。高校時代にも友達と遊んだり喋ったりという楽しい時よりも、進路のこととかいろいろ悩んだりした時に俳句が浮かんできましたね。自分の心を整理するために俳句を作っていたというか、例えば16歳の時、身を乗せて見ようかと思う花いかだ、身を乗せて見ようかと思う花いかだという句を作った時は、環境が変わったばかりで少し不安で、少し休みたいというような気持ちがあったように思うんです。同じ高校1年生の時、そんな句も作っています。16歳は時限爆弾花曇り、16歳は時限爆弾花曇り。この時も将来何になりたいとかが分からず、もやもやとした不安な気持ちでした。17歳の時には、砂やくる一つの肩書き17歳、砂やくる一つの肩書き17歳という句を作りました。そのやくるという言葉には、もっと何かしなくてはいけないんじゃないかというような焦りの気分が出ています。成績が良かったり、スポーツができる友達がすごく輝いて見えて、自分には何もないというコンプレックスがありました。でも何もない自分にも17歳という肩書きがあるんだと、この句で前向きな気分になったと思います。俳句ってとても短い、だから何々かもしれない、何々なのかなといった曖昧な気分も短く言い切るんです。そのことで気持ちが吹っ切れる、自分の正直な気持ちを確かめられる、そして次の自分に切り替えることができる。周りに流され自分を見失いそうになって迷うことの多かった10代に、俳句と出会ったことで随分救われたなと思います。考え方や性格など今の自分は俳句に作られたと思いますね。次に、俳句を作る上でのポイントについて。皆さん、次の句は誰が作ったかと思いますか？このあたり、目に見えるものは皆涼し。このあたり、目に見えるものは皆涼し。私が東三好町に来るまでの景色はこの句の通りだったんですが、実は松尾芭蕉の句なんですよ。私たちでも普段実感することのできるみずみずしい風景が読まれていますよね。もしかしたら皆さんは芭蕉というと遠い存在、難しい人というイメージがあるかもしれませんが、私は潔くかっこいい言葉を使う人だったのだろうと思います。美しい景色を前にした贅沢な瞬間を300年の時を超えて共感できるのは、まさに俳句の力、言葉の力です。このように、実は俳句は身近なもの、皆さんも今を生きる芭蕉の子孫なんです。 お札に印刷されている夏目漱石もたくさん俳句を作っているんですよ。皆さん、漱石が今ここにいたらどんな感じですか？ちょっと怖い、いかめしい先生という感じですか？その漱石の俳句で一番有名な句を紹介します。すみれほどな小さき人に生まれたし、すみれほどな小さき人に生まれたし。この句が一番有名なのは、一番共感されやすい、とても可愛らしい句だということではないでしょうか。すみれの花みたいに小さな漱石を想像すると、ちょっと話しかけてみたくなりますね。誰でも小さくなって、葉っぱの陰で休みたい時ってありますよね。漱石も、原稿の締め切りとか、奥さんの小言とか、気の重いことから逃げて、テラスにしたかったんでしょう。そんなことを考えると、お札になるほど立派な漱石が身近に感じられますね。もう一句、私の一番好きな漱石の句を紹介してみます。見送るや春の潮のひたひたに、見送るや春の潮のひたひたに、自分は地上に取り残されて、春の潮だけがゆっくりと押し寄せてくる。私はそんな光景を想像するんですが、皆さんはどうでしょう。携帯電話もメールもない当時、見送るということは今の時代とは違った重さを持っていたと思います。また、この句の春を他の季節に置き換えてみるとどうでしょう。感じがからりと変わりますよね。俳句は一つの言葉によって全然違った雰囲気を生み出すものなんです。皆さんは俳句を作るとき、五七五であることに苦労があると思われてませんか？最初は必ずしも五七五でなくても、日をつけるような感覚で始められたらいいと思います。私が、東三好町で印象的なのはやっぱり山なんですが、動くことのない山も、季語の上では季節によって、春は山笑う、夏は山滴る、秋は山、そう、冬は山眠る、というふうに変わります。いつもと同じ風景でも、季節によって表情が変わることがよく表されていますね。こういう言葉を知ることによって、景色が新鮮に感じられるようになります。こんなに贅沢に山がある場所に住んでいる皆さんには、緑鮮やかな今の季節、山滴る景色をぜひ心で感じてほしいと思います。今日は言葉を送るという演題にさせてもらっていますが、実は私も昨日4歳の時からの親友に言葉を送ってもらったところなんです。昨日2人して母校の小学校や懐かしい場所を一緒に訪問したんですが、その彼女がメールで送ってくれたのが次の句です。指さした先に思い出青田風。指さした先に思い出青田風。この道何年ぶりとか、ここ〇〇くんちと指さしながら田んぼの中を一緒に歩いた時の気持ちを青田風という季語にぎゅっと込めて表現してくれました。メールで届くというのがとても身近な感覚で、私にはすごく嬉しかった。しかも、俳句という短い言葉がかえって胸を打つんですね。皆さんにもこんな俳句をたくさん作ってほしいと思います。言葉を送られるというのは何より嬉しいプレゼント。人の心に一番届くものです。私は俳句を作る上でも、この言葉を送るという気持ちを決して忘れないように心がけています。誰かに送るというのでなくても、喋るということは自分に言葉を送っているということでもあるんですね。だから自分にも人にも伝えるときには決して投げやりにならず、自分が本当に感じている言葉であるかどうかということに誠実でありたいと思っています。また、外から飛び込んでくるものを言葉にすることで、確かに根付いて自分のものになるということもあります。自分に言葉を送り続けることで、自分という人間は形作られていきます。中学生である皆さんには、嬉しいこと、楽しいこと、様々なことがあると思います。迷った時には、 言葉を見つめてみてください。将来どんな職業に就いたとしても、言葉だけは絶対に使い続けるはずです。言葉を見つめて、味方にして、背中を押してもらいながら、それぞれの人生を切り開いていってもらいたいと思います。抜粋です。リハーサル大会、東三好町民選区、5月26日土曜日、農業者トレーニングセンターを会場に、町内外から俳句を愛する大勢の方々の参加により、本番さながらのリハーサル大会が開催されました。東三好町内からも、次の国が入選し、会場から大きな歓声が沸き起こりました。大ひでり、岩の根白く縁に這ゆ。大ひでり、岩の根白く縁に這ゆ。逗子菊子。走り根に千個の力くす若葉。走り根に千個の力くす若葉。さぬきりっし。風渡る紅はけのごときネムの花。風渡る紅はけのごときネムの花。篠原光子。くす若葉、神に触れたる神の道。くす若葉、神に触れたる神の道。成田秀子。冬に来て、靴で降りたる八九かな。冬に来て、靴で降りたる八九かな。田岡道子。三所小学校俳句教室。6月7日木曜日、三所小学校において、東三好町ひまわり俳句採列部の方々によるご指導のもと、俳句教室が開かれました。児童に俳句の楽しさを知ってもらい、国民文化祭への投稿を呼びかけるのが目的。身近な昆虫や植物などを基礎にして、生き生きとした俳句を作ってきていた子どもたち。検索を受けながら、大人が舌を巻くほどの速さで俳句の面白さを理解し、1時間の授業はあっという間に過ぎていきました。人権教育シリーズ、人権ホット情報、ひび割れ壺。インドのある水汲み民族は2つの壺を持っていました。天輪棒の端にそれぞれの壺を下げ、首の後ろで天輪棒を左右にかけて、彼は水を運びます。その壺の一つにはひびが入っています。もう一つの完璧な壺が、小川からご主人様の家まで一滴の水もこぼさないのに。ひび割れ壺は、民族が水をいっぱい入れてくれても、ご主人様の家に着く頃には半分になっているのです。完璧な壺はいつも自分を誇りに思っていました。なぜなら、彼が作られたその本来の目的をいつも達成することができたから。ひび割れ壺はいつも自分を恥じていました。なぜなら、彼が作られたその本来の目的を半分しか達成することができなかったから。2年が過ぎ、すっかり惨めになっていたひび割れ壺は、ある日、川のほとりで水汲み民族に話しかけました。私は自分が恥ずかしい。そしてあなたにすまないと思っている。なぜそんな風に思うの？水汲み民族は尋ねました。何を恥じているの？この2年間、私はこの日々のせいで、あなたのご主人様の家まで水を半分しか運べなかった。水が漏れてしまうから、あなたがどんなに努力をしてもその努力が報われることがない。私はそれが辛いんだ。壺は言いました。水汲み民族は、ひび割れ壺を気の毒に思い、そして言いました。これからご主人様の家に帰る途中、道端に咲いているきれいな花を見てごらん。天輪棒にぶら下げられて丘を登っていくとき、ひび割れ壺はお日様に照らされ、美しく咲き誇る道端の花に気づきました。花は本当に美しく、壺はちょっと元気になった気がしましたが、ご主人様の家に着く頃には、また水を半分漏らしてしまった自分を恥じて、水汲み民族に謝りました。すると彼は言ったのです。道端の花に気づいたかい？花が 君の側にしか咲いていないのに気づいたかい？僕は君からこぼれ落ちる水に気づいて、君が通る側に花の種をまいたんだ。そして君は毎日僕たちが小川から帰る途中、水をまいてくれた。この2年間、僕はご主人様の食卓に花を咲かしたことがない。君があるがままの君じゃなかったら、ご主人様はこの美しさで家を飾ることはできなかったんだよ。葉は人権学習ハンドブック。人権教育指導者用手引き書より引用。私たちは皆、それぞれユニークなひび割れを持っています。私たち一人一人がひび割れ壺なのです。私たちの仕事は、子供のひびを責めることではありません。自分のひびを責めることでもありません。子供のひびのために花の種をまくこと、それこそが親の仕事です。子供たちはどんな花を咲かせてくれるでしょう。そして私たち親はどんな花を咲かせるでしょう。東三好町教育委員会障害学習課林。
戸籍のコンピューター化。平成19年9月15日から東三好町に本籍がある方の戸籍がコンピューター化されます。これにより戸籍謄本は全部自己証明、戸籍謄本は個人自己証明に名称が変わり、録画式となって見やすくなります。このため正確で早く分かりやすくなります。コンピュータ化戸籍の氏名の文字についてのお知らせ。コンピュータ化後の戸籍の文字は常用漢字、人名漢字、その他漢和辞典に載っている文字で記録されます。現在の戸籍の氏名の文字を戸籍コンピュータ化の際に漢和辞典に載っている文字に置き換える必要がある方にはお知らせのご案内を郵送しますので、ご協力をお願いいたします。本籍及び住所の地番に枝番がある場合は、例えば12番地の3の無が削除され、12番地3と表示されます。これは土地等規模の記載と統一を図るためです。平成19年9月15日以降も、コンピュータ化前の戸籍の内容は100年間保存され、請求できます。お問い合わせ先は、東三好町役場三鴨庁舎住民課、旧三鴨町、電話 82-6360、または三好庁舎総合窓口課、旧三好町、電話 79-5333 までお願いします。あなたの年金記録をもう一度チェックさせてください。被保険者、年金受給者の皆様へ。この度の年金記録をめぐる問題については、大変ご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。基礎年金番号にまだ統合されていない年金記録も大切に保管しております。平成9年の基礎年金番号の導入以降、記録を結びつけるための照会を全被保険者に行い、また年金の請求時にもご本人に確認してきましたが、平成18年6月の段階でまだ約5000万件の記録が基礎年金番号に結びつけられていません。この未統合の記録は大切に保管されていますが、そのままでは年金支給に結びつかなくなる恐れがあります。年金記録問題への新対応策を進めます。5000万件の記録を被保険者、年金受給者の記録と付き合わせ、未統合の記録がある場合、可能性のある方にはお知らせします。社会保険庁や市町村に記録がない場合には、領収書などの証拠がなくても、銀行通帳の出金記録、元雇用主の証言などを根拠として、第三者委員会で判断してもらう仕組みを作ります。5年の時効を超えた場合でも、全額お支払いできるようにする特別立法が国会に提出されています。お客様からのお問い合わせには真摯に対応します。社会保険事務所の専用窓口にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせは、年金ダイヤルまで。電話 0570-05-1 1165、フリーダイヤルは 0120-657-830 です。インターネットの ID、パスワード方式による年金加入履歴の取得をご利用ください。厚生労働省、社会保険庁からのお知らせでした。入出庁舎の収納業務について。本年7月1日より、指定金融機関、阿波銀行による入出庁舎総合窓口課での派出収納業務は廃止することになりました。税金などの収納業務については、引き続き入出庁舎総合窓口課、および目下の庁舎会計課で納付することができます。なお、納付書をご持参の上、阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、四国労働金庫、阿波三好農業協同組合、高知銀行、徳島信用金庫、日本郵政公社、四国支社の窓口でも納付することができますのでご利用ください。なお、郵便局は納期限経過後はお取り扱いできません。また、便利な口座振り替えもできますので、各金融機関へお申し込みください。皆様のご協力をお願いします。総合窓口課の電話は795333または793111です。同時に保険制度が平成20年4月から後期高齢者医療制度に変わります。これまで国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの医療保険制度に加入しながら、老人保険制度で医療を受けていた75歳以上の方、65歳以上、75歳未満の一定の障害を有する方を含む、は平成20年4月から、新たな医療保険制度となる後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。後期高齢者医療制度の運営は、徳島県内すべての市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が行います。後期高齢者医療制度の概要。被保険者について。1、徳島県内に居住する75歳以上の方、65歳以上、75歳未満の一定の障害を有する方で、広域連合庁が認定した方を含む、は、徳島県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の非保険者となります。2、すでに現行老人保険制度が寝たきりなどの認定を受けられている方は、平成20年4月から自動的に後期高齢者医療制度の非保険者となります。ただし、本人から申請を取り下げる旨の申し出をすることができます。3、寝たきりなどの障害を有する方で、65歳になった方、65歳以上で寝たきりなどの障害を有した方は、申請をすることにより、認定を受けて、後期高齢者医療制度の非保険者となることができます。保険料について、1、保険料は非保険者が納めることになります。これまで保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった高齢者も保険料を納めることになります。2、保険料は被保険者全員が負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計となります。付加限度額が設けられ、保険料の割合は均等割額5割、所得割額5割となります。また、所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。保険料は広域連合において定められ、原則として年金から徴収されます。被保険者証について、現在はそれぞれの健康保険、被保険者証と老人医療受給者証の2枚を病院などの窓口で提示し受診されていますが、平成20年4月からは、徳島県後期高齢者医療広域連合が発行する被保険者証1枚となります。病院などの窓口での自己負担について、 一般の方は1割負担、現役並みの所得のある方は3割負担となります。残高額適用標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証、一部負担金減免証明書について、後期高齢者医療制度の非保険者に変わることにより、現在の老人保険制度で発行している老人医療の限度額適用、標準負担額減額認定証、老人保険特定疾病受領証、老人医療の一部負担金減免証明書は、新たに徳島県後期高齢者医療広域連合が発行することになります。自己負担限度額、入院時の食事代について、1ヶ月の医療費の自己負担限度額及び入院時の食事にかかる標準負担額については、現行の老人保険制度と変更はありません。お問い合わせは東入院市長住民課老人医療担当、電話826360、ファックスは761724です。徳島地方気象台からのお知らせ。土砂災害警戒情報を発表します。大雨によって重大な土砂災害の恐れがある場合には、大雨警報を発表します。大雨警報発表中に、さらに大雨による土砂災害の危険度が高まったときに、市町村を特定し、徳島県と気象台が共同で土砂災害警戒情報を発表します。この情報は市町村長が避難勧告などを発令する際の判断や、住民の方が自主避難の判断に利用することを目的としています。住民の方は土砂災害警戒情報が市町村から伝えられたり、テレビやラジオで自分の住んでいる地域にこの情報が発表されたことを知った場合は、早めの避難を心がけてください。お問い合わせ先は、徳島地方気象台常務課、電話088-626-0676です。夏場から池などにおける水難防止。夏休みは子どもたちにとって大変楽しい時期ですが、川や池などの近くで遊ぶ機会も多くなります。水の事故に遭わないよう、ご家庭でのご指導をお願いします。警察では、夏休み期間中、パトロールなどによる水難防止活動を強化しますが、危険な遊びをしている子どもを見かけたら、注意してくださるよう、地域の方々のご協力をお願いします。三好警察署。平成19年度、自衛官など、募集があります。防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、航空学生、看護学生、一般教育方法制、部長、理事、会、空師、男子、女子。詳細のお問い合わせは、自衛隊徳島地方協力本部、三好出張所、電話 72-0489 までお願いいたします。平成19年度、徳島県警察職員採用試験案内、警察官、B、男性、女性、受験資格、平成20年4月1日現在、昭和52年4月2日、30歳から平成2年4月1日、18歳までに生まれた者、ただし4年生大学などを卒業した者、または平成20年3月31日までに卒業見込みの者を除いています。試験案内、申し込み書、配布開始日、1月3日火曜日、受付期間、8月24日火曜日から8月31日金曜日、一次試験日、10月14日日曜日、採用予定数は未定です。試験内容、教養試験、身体、体力検査、身体基準は、男性、身長160センチ以上、体重47キロ以上、総員78センチ。女性、体、身長155センチ以上、 体重45キロ以上、腸位、基準はありません。視力、両眼とも左眼視力が 0.6 以上、または矯正視力が 1.0 以上であること。指揮官、警察官として、職務遂行に支障がないこと。一般職員初級、昭和61年4月2日21歳から平成2年4月1日18歳までに生まれた者、ただし4年生大学校を卒業した者、または平成20年3月31日までに卒業見込みの者は除きます。試験案内申込書配布、開始日7月3日火曜日、受付期間8月14日火曜日から8月28日火曜日。一次試験日は9月23日日曜日。採用予定数は未定です。試験内容は、応用試験があります。お問い合わせ先は、徳島県警察本部、警務部、警務課、事務次課、事務次係、電話 088-641-2953。救急救命士の機関相関実施にご協力を。誰もが自分自身や家族の身に不慮の事故が発生し、救急救命士の応急措置を受ける可能性があります。現在、心臓や呼吸が停止している心肺停止患者に対して、救急救命士が行う救命措置を高度化する取り組みが始まっています。その一つとして、平成16年7月から、これまで医師のみが行うことが認められていました気管挿管の実施が救急救命士にも認められるようになりました。しかし救急救命士が気管挿管を行うには病院内での30例の実習が必要です。電子工事連合消防本部では平成17年10月から先月三好病院で実習を開始しました。この実習を行う救急救命士は、気管挿管のための講習を修了した救急救命士だけです。この実習には、麻酔科の医師が常時、救急救命士に付き添って指導にあたり、通常の麻酔科医が行う際と同様の安全性を確保しながら行います。救急救命士が気管挿管の実習を行う際には、前もって救急救命士と救急救命士を指導する麻酔科の医師が患者さんに気管挿管の実習について説明を行い、必ず同意の上で行います。実習に同意されない場合でも患者さんが治療を受けることはありません。救急救命士の能力を高め業務を拡大すること、ことは心肺停止患者の救命率の向上に必ずつながるはずです。一人でも多くの救えるはずの命を救うため皆さんのご理解とご協力をお願いします。お問い合わせ先三好広域連合消防本部警防課電話 76-5119 ファックス 76-5120東日本町、ひまわり大作さん。5月から6月中旬までの間、町民、ボランティアを中心とした、東日本町、ひまわり大作さんが、東日本町内各地において展開されました。広報6月号掲載記事で、紹介させていただいた、ブブル、ひまわり大作さんから、開始されました、町事業は、財団、徳島県観光協会の、徳島花変土事業の一環として、東根市町が町民総参加による花の町づくりを展開していくものです。宮持福祉会、黒川若手会、平成福祉会、フラワーロード協議会、シルバージンガーセンターとか、大勢の皆様のご協力をいただき、本町内に約3万本のひまわり畑を誕生させることができました。主な作戦箇所は、新町集会所周辺、オアシスより約200メートル西、吉野川ハイウェイオアシス、ブブルパーク三日門、国道南線の各
フラワーロード、オークス公園となっております。本庁、南西市でも、各等のご案内をさせていただいております。本庁が進める花による街づくりの趣旨に賛同していただき、今作戦のメンバーとして参加していただきました皆様に、心よりお礼を申し上げます。今後も花による名所景観づくりにて、私たち自身が誇りに思う街づくりを共に考えてまいりましょう。秋田国民文化祭開催に向け、コスモス大作戦を計画中です。お問い合わせ先は、商工観光課、担当は松浦さん、電話 79-5345。裁判員制度、映画やパンフレットでご案内します。国民の皆さんに刑事裁判に参加していただく裁判員制度が平成21年5月までに始まります。裁判所では裁判員制度に関心を持ち、理解していただくために映画やパンフレットなどで様々な方法で情報を提供しています。裁判員制度広報用映画、表示。裁判員制度の表示の模様を描いた約62分の映画です。殺人、未遂事件を題材に、裁判員に選ばれた国民が戸惑いながらも次第に打ち解けて、お互いの意見を交わし、裁判官と一緒になって、ついに判決に至るといった経緯で、裁判で重要な評議の審議を中心とするドラマです。裁判員制度広報用映画、裁判員、選ばれ、そして見えてきたもの。裁判員制度の専門手続きを中心に描いた約69分の映画です。放火事件を題材に、どのようにして皆さんが裁判員に選ばれるのかについて、現段階におけるイメージをできる限りお伝えする内容になっています。仕事の都合もあり、当初は参加に消極的だった主人公の心理的不安や、裁判員となる上での日常生活上の障害と葛藤、それらを挑戦の上、徐々に積極的に参加していく姿が描かれています。アニメ、僕らの裁判員物語、中高校生向けの約22分のアニメです。高校生を主人公にして、裁判員制度をアニメーションで分かりやすく解説しています。パンフレット、よくわかる裁判員制度、Q&A。裁判員制度をイラスト入りで分かりやすく解説したパンフレットです。評議、裁判員、選ばれ、そして見えてきたもの。僕らの裁判員物語の DVD、または VHS の貸し出しを希望される方は、最寄りの地方裁判所の総務課にお問い合わせください。また、裁判員制度ウェブサイト Q&A の配布を希望される方は、最寄りの地方裁判所の総務課にお問い合わせください。また、裁判員制度ウェブサイトにも PDF ファイルを掲載しています。シートベルト、チャイルドシート、着用推進専門運動。時間は7月1日日曜日から8月31日金曜日です。スローガン、シートベルト、後ろの席の締める癖。運動の重点、後部座席を含むシートベルトと、チャイルドシートの正しい着用の設定。これで永遠を終わります。